落語会の皆さん、ひばりクラブの皆さん、また YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日は昨日ちょっとですね、芸術の話なんかになっちゃって、私の下手な音楽の経験なんかをちょっとお話したんですが、少し肩の力を緩めたらどうかっていう気が私にあるんですね。昨日虎ノ門かなんかで話をしてきたんですけども、それに対する聞いてる方のコメントみたいなのが非常に厳しいというか、間違ってるというかですね、もう今金だけですよね。で、お金が非常に厳しい、生活が厳しいのをお前知らないのかとかね、そういうのがあるんですけど、もちろんそれはいけないんですよ。もちろんそれはいけないんですけども、だからといって自分の人生がお金にまみれていいのかということを私が話したんですが、ちょっとそれが誤解されてる感じがしますね。武田はお金なんかどうでもいいって言ってるけど、自分たちは苦しいんだと。それはもう十分に知ってるんですよ。それは私もすごく言ってるわけですね。大きな自動車会社の会長が10億以上のお金を取って、子供を産んで苦しんでいる、母子家庭のお母さんが255万で本当にいいのかと。違うと。原則的には同じ人間はみんな同じ給料でやるというのが日本精神だということもしょっちゅう言ってるんですけど、そうじゃないから問題が起きてるんですね。で、なぜそうじゃないかっていうと、やっぱり芸術というものとかスポーツとか自然とかそういうものから離れた人間というのはですね、東京のこの非常に雑踏の中の、コンクリートの中の四角い家に住んで、やっとやってるというふうな心で人生を送ったら本当にもったいないと。それは政治が悪いのは政治が悪いんですけど、政治が悪いから自分の人生も悪くしていいんだというような感想が結構多かったですね。実際そう書いてあるわけじゃないんですけども、武田はそんな理想的なこと言ってどうするんだ。いやいや、理想的な人生を送るべくやらなきゃいけないわけで、金にまみれ、もう格差なんかすごいですからね。とにかく今、上位のお金を持ってる人たちがほとんどの、日本の人の働きの部分を取っちゃうんです。それに引きずられちゃダメだっていうのが僕のあれなんですけど、どうしてもそこまでいかないですね。なんか、金に余裕がある奴が悪いことを言ってるっていうような言い方になってコメントがありますんでね。いや、僕すごく残念なんですね。で、今日もちょっと健康の話なんですけど、ややそうなんですね。僕は病気よりか健康がいいと思ってるんですよ。結構多くの人がそう思ってると思うんですね。それで私が現在の医療とか医学の欠陥を指摘して、できるだけそういう欠陥をなくしてですね、皆さんが病気にならずに幸せな人生を送ってもらいたい。そのためには医者とかね、薬の関係者が自分たちの儲けとかいうのを考えたらダメだと。しかもですね、僕がここで強調したいのは、世界で日本の医療とか日本の医療ってのは素晴らしいんですよ。それをなんだかね、ヨーロッパがこうだから、中国がこうだからって悪い方に近づこうとしてるわけですよ。これが現在の日本人の大きな欠陥なんですね。私が中央教育審議会に在籍してた時にですね、もうそこはだいたい大きな大学の学長さんなんかがほとんどなんですけども、あと文部省の偉い人ですね。だからみんな教育の専門家なんですけども、そこで審議されることの多くがですね、日本の方が優れた教育をやってるのに、そういう部分ですよ。いろんな部門がありますからね。のに、わざわざヨーロッパがやってるからアメリカがやってるからっていう理由だけで、中身をよく見ないで、それで、見ないでとよく考えずにね、アメリカがやってるから日本の教育もこうするんだっていうのは理屈が出てくるんですよ。そうするとですね、日本のせっかくいい教育が崩れて、結局今子供の自殺者530人だったから、すごく多くなってくるんですよね。それは一つには教育が間違った方向に行くってことが一つと、もう一つは日本人に合った、日本人の子供に合った教育っていうのを考えなきゃいけないわけですね。そのためには、日本の子供の心理状態と、欧米の子供の心理状態のことについての深い知識がいるんですよ。だけど中央教育審議会の委員なんつはですね、そんなこと全然関心がないんです。どちらかというと、うちの大学を良くするとか、 ノーベル賞を多く取るためにはどうしたらいいかと、そういうことを考えてるんですよね。この健康もそうなんですけども、実はここにちょっと書きましたように、西洋医学は非常に目覚ましかったですよ。西洋医学が人類にもたらした良い面っていうのは非常に多いんですね。まあ、典型的にはここに書いた外科手術。まあ、これ、外科手術がない時代はですね、麻酔がないとかですね、それから、まあ、いろんなことがありますよね。人間の体っていうのは、手術してる間でも変わりますからね、どんどん。血管なんか、毛細血管なんかどんどん変わりますし、まあ、そういった中での麻酔も含めた外科手術を担当した学者とか、お医者さんには敬意を表す。すごく敬意を表してるんですね。そうしないと、昔の一つの槍がこう刺さったっていうだけで、引き抜いたら血管が破れてバーッと血が出て死ぬなんて場合、どうにもならなくて、槍突き刺したまま死んでいくっていうのはね、まあそういうようなことだったわけですから、それから見れば、近代の西洋医学ってのは非常に進歩した。それ、異論言ってんじゃないんですね。だけど私、地上波のテレビなんか随分出てましたけど、そこでお医者さんなんか出てきますよ。それから医療を少し知ってるとか、特に健康についてうるさい人とかいっぱいいるんですね。もうそういう人ってね、あなた人間っていうの分かってるのっていう感じなんですね。僕は医者じゃありませんが、体の仕組みとか反応については多分普通の医者よりかは僕の方がよく知ってます。っていうのは人間っていうのは僕もこういう研究してたんですけど、人間とは一つのこう複合体なんですね。例えば非常にくだらないことがあるわけですよ。抗生物質っていうのが発見されますね。まあペニシリンなんかがその典型的で一番最初で。これはものすごく人間の命を助けるのに役立ったんですよ。もうペニシリンがね、発見されて、これは偶然に発見されたんですね。フレミングっていうのは、土日にどっかに女の人とデートに行くのに急いで出た時に、シャーレの蓋を閉め忘れて行った。それが青カビの発見に、まあ、結びついたっていう、まあ歴史的な、非常にこうドラマティックな歴史があるんですね。だから、それで発見されて、もう本当にね、いろんな病気が、特に戦争中の病気なんかはもう、ペニシリンで命が救われた人って何千万人いるっていうふうに計算されてるんですね。それはそうなんですよ。ところが、人間って浅はかですからね、ペニシリンがいいとなったら山みたいにペニシリンを使うんですよ。だからまあ、それはね、本当にペニシリンが効く病気ならまだいいんですけど、例えば風邪みたいなやつですね、あれウイルスですからね。全然、ペニシリンに関係ないですよ、抗生物質ね。抗生物質ってのは、細菌の細胞膜の合成を阻害するものですからね。まあ、それがもちろん一つあるんです。だけども、金が儲かるからっつって、もしくはそういう人間の体とか、もしくは細菌とウイルスの区別がつかないお医者さんまでいますからね。ひどいこと。区別がつかないふりをしている可能性もあります。薬が売れますからね。抗生物質高かったから。それで、使うでしょ、どんどん。ちょっと風邪をひいたっていうだけで。風邪をひいて熱が出るってのはあれ、すごく高い熱は別ですよ。もちろん人間の体ってのは複雑ですから、素人がすぐパッと考えてやってはいけないんですが、そういうレベルの低い話をここでしてるんじゃなくて、それで風邪の初期の発熱、例えば 37.5 度とか38度っていう熱は、自分の体がウイルスをやっつけるために、風邪ってウイルスなんでね。ウイルスをやっつけるために自分の体温を上げてるんですから、そんな時に解熱剤飲んだりね、抗生物質飲んだりしたら変なことになっちゃうんですよ。だけど、一時今から30年前、40年前って言ったらですね、抗生物質をじゃんじゃん使ってたの。意味がないんです。風邪の初期に抗生物質使う時代が意味がない。だって細菌が、その抗生物質で弱った体の一部に細菌が取り付いて、それで炎症なんか起こしたら、それは抗生物質必要なんですけどね。まあ、それはね、お医者さんの知識じゃないですよ。僕ら、普通の日本人の知識なんですよ、それはね。ですから、知識がないからっつって、余計馬鹿にして、俺たちは知識がいらないんだ、なんていうね。そういうことに類するコメントが結構、地上波とか、そういうもののコメントについてくるんですよ。で、それをこう NHK とかそんな取り上げてね、そっちの方に流れちゃうんで、変なことになっちゃうんですね。タバコを吸ったら肺がんになるなんて、そう、とんでもないことも間違いに言っちゃうんですよ。それはタバコを吸えば肺がんの元にはなりますよ。だけども、そこを慎重に考えなきゃいけないんですね。禁煙運動を盛んにしたら、肺がんが7倍になったと。罹患率ですけどね、7倍になった。いうことすら説明できないで、医者が 禁煙運動をやると一体どういうことかと。それは禁煙は望ましいですよ。空気もきれいになるし、吸ってる人の歯もきれいになるからいいんですけど、そういうことじゃないんです、学問っていうのは。学問っていうのは損得とか好き嫌いじゃないんですよ。それを入れたら学問じゃないんです。それでじゃあ今の西洋医学のお医者さんのうち、まあ5割ぐらいですね。まあお医者さんそんなに悪くないんですけどね、全体としては。僕らの担当してる工学なんていうか、ずっとお医者さんの方が偉い。それは確か。工学を担当してる東大の先生なんてのは、だいたい8割はインチキしてますからね。まあそれから見れば、まあちょっと僕も見て医者の方がいいかなと思いますけどね。ただ、抗生物質を使いすぎれば、抗生物質が効かない細菌が発生する。なの当たり前なんですよ。だって、生物とは戦いながら生きてるんですからね。私はイボタとイボタガの戦いっていうのを典型的に出して説明してるんですね。イボタっていう植物が発生すると、それを食べるイボタガができると。そうするとイボタガに葉っぱ食べられたら、イボタが生活できなくなるので、イボタの方は、イボタガをやっつける薬品を葉っぱの中に含ませるようにする。そうすると今度はそのイボタガの方はね、その薬を無効にする薬を歯の間から出すようにして食べられるようになる。まあ、これ典型的なんですね。僕がこの話をするのは、それは抗生物質を使えば耐性菌ができるの決まってるじゃないかと。そんなの、あなたは生物の反応って知らないの？野生の生物には病院もなければ医学もないんですよ。ですからそれに対して生きていく術というのは、それはまあ進化っていうわけですけども、耐性菌とかそういったものができる、それは当然なんですね。細菌側から見れば、それは細菌が効かなくなるようなことがあったら困るから、細菌の方も、細菌は人間をやっつけますよ。だけど細菌にとってみれば人間をやっつけるっていうのが商売ですからね。商売っていうか生きる糧ですからね。だから我々は豚をですね、いくらでも殺してるんですよ。これは人間の知恵で殺すから、豚の方に人間耐性装置ができないだけのことで。本来は生物の反応としては、これだけ人間が長い間豚肉を食べれば、豚の方は人間が豚肉を食べれば人間が死ぬというね、ものを肉の中に入れる。これがもう基本的な生物の反応なんですよ。で、私もね、地上波のテレビなんか随分出てましてね、そう、よくそういう栄養学者とかね、お医者さんでもちょっとポンコツのお医者さんとか出てきますとね、やっぱりテレビで自分がもてはやされる方がいいと思ってるんですよ、心の中でね。それがやっぱりね、人の心を悪くするんですね。で、僕はよくスタジオでね、その学者の方を見て、学者とかタレントとかそういう人を見て、それ本当ですかってよく言って、それで嫌われてました。それ嫌われるんですよね。日本人にはいいことなんですけど。じゃあタレントもまあ、正直に言えば日本人にいいことをやろうと思ってるんですよ。人間ですから。だけども、どうしても自分を守ろうという気持ちありますから、僕なんかそれ本当ですか？だってね、多かったのが、ヨーロッパではそうしてますと。あなた、ヨーロッパ人の体と日本人の体って同じと思ってるんですか？例えばアルコールですね。ヨーロッパ人はアルコールが飲めない人が 0% なんです。全員がアルコール飲めるんです。ヨーロッパはですね。日本人はずっと軽度がこっち来ますから。生まれた時にアルコール分解酵素っていうか、まあそういった、まあ簡単にはそういう名前で呼ばれてるんですけどね。それを持ってない人が 44%。つまり生まれつきの下戸が 44% 半分もいるんですよ。そんなのは普通のことなんですよ。人間の体ってのは生まれた場所からでできてますからね。まあ簡単には僕はいつも言うように、生のわかめが食べられるのは日本人と日本人が多く住んでた南朝鮮の一部しか世界ないんだって言ってるわけ。あとは下痢するんだ。そういう細かいことにまた文句つけてくるのがいるんですけど、僕が言ってるのはそういうことじゃなくて、ある食品、みんなが普通に食べてる食品ですらね、生物反応の枠内にいるんだと。だからむしろ昔から豚肉を食べるのに今でも豚肉食べられるっていう方がおかしいんです。何かおかしいなと。だからこの頃肉を食べると具合が悪くなるなんているのは、もしかしたら豚肉の方の中に特定の化合物が入るようになってきて、それで起こってるかもしれないですね。で、今日私が言いたいのは、最近この西洋医学の限界っていうのがよく分かってですね、それでいろいろな研究とか団体とかできてるんですよ。健康を守る団体とかね。で、それに対してね、西洋医学の方から攻撃があるんですよ。僕が経験したのはね、整体で僕腰を直してもらったことあるんですね。 そしたらね、どこで聞きつけたか、ものすごい勢いで攻撃してくるのがいたんですよ。で、まあなんか内容を見ると、どうも専門的だし、インテリ的だし、そういう人だと思って、ある程度こう、おかしいって言ってるわけですよね。整体師に、行って、治療を受けたんでおかしいと。なんとか法違反だとか言ってるわけですよ。で、いろいろ、こう、応接した後、聞いたらね、健康保険組合の人だった。それでやっぱり金が欲しいんですね。いい治療をして患者さんから金もらうんじゃないんですよ。法律を作ったんで、それに従えって。いや、それよりかよく治るんですけど、いや、そんなことで治してもらっちゃ困るんだと。いやいや、人間の体を自分で治すという、自分の判断で治すっていうのは、人間固有の権利ですから。そんなもの制限できませんよと僕言ったんですよ。患者さんはいい方法を取るんだと。健康保険法かなんかでどう決まってるから相当やらなきゃやんないなんてね。なんか言ってました。4000円以上ではどんどんこの、お金の問題なんですよ。人の命よりかお金なんですよ。今の健康保険組合ってすっごい汚れてますね、そういう点では。まあ人間っていうのはそういうもんなんですね。まあ今日は健康の話なんですけども、もちろん生物の基本は分かっていけない。それから人間が何のために生きてるかってのを分かってなきゃいけないと僕は思いますよ。まあ昨日の芸術の話といいね。今日の健康の話といい。まあ人間は進んでるようでダメになっていったりする部分もあると。まあそれを、我々を正しく導くのはやっぱり知恵だと僕思ってるんですね。僕、知の力っていう、講演をですね、もう12年間もやってるんですよ、毎月。それはどうしてそういうことをしてるかというと、やっぱり我々が幸福になり、健康になりっていうのは、正しい知識を自分の身にするんだと。ライオンは百獣の王だけど、雨が降っても家もないと。雨露をしのぐ家も作れない、ライオンは。人間は、まあ、冷暖房までついた家を作れて、その中で住めると。布団もあると。これは何なんだと。やっぱり知恵の力なんだ。知の力なんだと思いますね。私がこの前発言したやつでも、そんな知恵がいるという武田先生の話はおかしいじゃないかっていうコメントが結構複数ありましたんでね。いやいやいや、もしあなたが知恵がなくてもいいって言うんだったら、ライオンと同じように、どんな冷たい雨が降っても、雪が降っても、灼熱の時でも草むらの中で寝たらどうですかと僕は言いたくなっちゃうんですね。やっぱり過度に知識を偏重するのはいけませんが、適切に人間の知恵を生かして幸福な人生を送るようにみんなで努力するということは必要だというふうに思いますね。 JR の改札口で両方から入れるような改札を作って、お互いに争い合うような、いがみ合うような、そういう社会システムを作るっていうのは、これも同じなんですけど、適切ではないと、まあいうふうに思ってます。ちょっと話が飛びまして、最後失礼いたしました。